お前が頼んでもないのにドバドバ塩入れるのが悪いんだろうが DJ 山の魂の叫び。はい、どうも皆様こんにちは、 DJ 山です。今回もですね、嫁への文句から、多いですよねこの番組ね入ったんですけど、頼んでもないのにドバドバ塩入れるのが悪いんだろうがっていう、件に関してなんですけども、この間嫁さんが料理作ってくれたんですよ。でキーマカレーを作ってくれたんですね。で食べたらすごい美味しくて、でこれまた作ってほしいなっていう風な話をして、でその何日後かにこうまた作ってくれたんですよ。優しいじゃないですか。でね、ここまではいいんですよ、ここまではいいんですよ。で作ってくれて、で2回目作った時に、なんかそのまあ一応僕の健康みたいなのも気にしてくれて、野菜を入れてたんですね。なんかみじん切りにした人参とかピーマンを入れてくれたんですよ。で食べたら、その正直なことを言えば前回の方が美味しかったなっていうのがあったんだけど、まあ健康を気遣ってやってくれたことだし、別にそれが美味しくないわけじゃない。ちゃんとこう野菜の味がして、これはこれで美味しかったんですね。だから、あ、美味しい、ありがとうって言ってこう食べてたんですけど、ただ嫁が自分でこう食べながら、ちょっと味が足りないと、味が薄い、なんか野菜を入れたせいでその野菜の水分とかで味が薄まって、こうなんか塩味が足んない気がするみたいなことを言ってたんですよ。で僕は、いや別にこれはこれでいいと、確かに前回よりも塩味は薄いかもしれないけど、俺は別にこれでいいよっていう風に言ったんです。したら嫁がこう自分食べて、やっぱ足りないって言って、塩ダバダバって入れたんですよ。で、え、何してんのみたいな、その僕が食べてる分に入れたんですよ。その嫁の分、その時はその嫁、僕が仕事で嫁休みの日で、嫁はもうご飯は食べた後だったんですね。で僕が一人だけ食べてる状態でこうパクって、嫁も一口食べて、やっぱ味足んないな、ザーって塩入れて、で嫁がパクって食べて、うん、こんぐらいでいいみたいな、むしろちょっとしょっぱいかもみたいな感じにされて、え、何してくれてんのと思って俺はいいって言ったじゃんって思って食べたら、案の定しょっぱかったんですよ。で何余計なことしてんだよって思って、え、しょっぱくないって言われた時に、あ、まあちょっとしょっぱいねっていう風にちょっとね、まあ、正直に言っちゃったんですよ。したら、あ、ごめんね、それ捨てていいよって言われたんですね。で食べないで捨てていいよって言われたんですけど、そこでちょっと僕がね、返答をね、失敗しちゃったっていうのもあれなんですけど、僕食べ物粗末にするのが苦手なんです。で食べ物を捨てるなんてことは僕からしたらありえないから、あ、いいや、もったいないから食べるよって言っちゃったんですよ。そのね、もったいないからがね、まあ、こっちからすれば正論じゃないですかね。あんたが勝手に味付けしなくていい味付けをして変にしちゃったものだけど、捨てるのはもったいないから、いや俺は食べるよっていう善意というかね、当然のことですよ。で、いや、もったいないから食べるよって言ったら、そのもったいないからが向こうからしたらしょうがねえからみたいな感じに受け取ったらしくて、なんか怒っちゃって、でなんかもう急に黙るから、え、怒ってんのって、怒ってないみたいな、怒ってるやつ女あるある、これ別に怒ってないけどみたいな、怒ってるやつを出してきて、で、いや、そんなだって勝手に塩入れてしょっぱくして、しょっぱいなって言ったら、それ捨てていいよって、いや捨てるのももったいないから、何もったいないってみたいな 感じになって、でなんか、あ、いいよもう私キーマカレー作んないからみたいな言い出して、えっ、こっちが悪いことになってると思って、嘘だろってなんか超怒ってるしと思って、なんか何もしょうがないからってみたいな、いや俺しょうがないって言ってないけどって思って、もったいないから食べるよって言っただけなんですけど、もう勝手にもう向こうの中でしょうがねえから余計なことしやがってよぐらいのことを言ったことにされてて、何それと思って、これだから女はって思って、なんかね、めんどくせえなって。僕あんまり人に対してめんどくさいっていうの好きじゃないんですよ。自分も言われたら嫌だし、めんどくさいってなんかもう全てを断ち切るじゃないですか、こっちからのことを。もう相手に しませんみたいなことを、だからすごくそれは冷たい言い方だと思うから、自分も絶対言わないんですけど、基本的にはちょっとこればっかりはめんどくせえと俺悪くねえんじゃねって思いながらも、やっぱ苦を収めるには謝るしかないから、もう 2,3 日謝り倒しましたよ。ごめんねって言って、でなんか違う料理を作っ、もう仲直りした後ですよ、違う料理を作って、あ、これ美味しいって言った時と流れでも、なんかまあキーマカレーは作んないけどねみたいな、それ掘り返す必要あんのかよみたいなどんだけ優位に出したいんだこいつと思って、ほんとね、多分、まあ、これは本当に女あるある、まあうちだけじゃないと思うので、まあ、これもね、共感してもらえると思うのでね、もし共感エピソードありましたら、メッセージお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
好きなものの話。はい、2回連続でですね、好きなものの話、もうこのコーナーね、コーナーの皮をかぶったただのフリートークですからね好きなことを話すコーナーなんで、ね、ほぼフリートークと変わんないだろうって話なんですけど、今回も好きなものの話を、させてもらいます。で、今回話すのは、SCP っていうものに対してなんですけど、 T さん SCP って知ってます？知らない？結構でも知ってる人はネット上には結構いると思うんですよ。で、 SCP って何かっていうと、まあすごく簡単なざっくりした言い方をすると、僕が考えた最強の怪獣みたいな感じで、SCP 財団っていう架空の組織があるんです。架空の組織があって、その架空の組織が、管理している、なんか正体不明のものっていうのを、その世界中のみんなが自分で考えて書き込めるサイトがあるんですね。だから、その SCP っていうふうにネットで調べると、SCP 財団のホームページが出てくるんですけど、そこに書かれているものは、いろんなクリーチャーとかいろんな現象みたいなのがバーって書かれてるんですけど、全部作り話なんですよ。世界中のいろんな人が自分の頭の中で考えたいろんなお話が 載ってるんですけど、まあこれその第1回の X ファイルみたいな感じで、僕そういう超常現象系みたいのが好きなので、これも好きなんですけど、この、SCP 財団っていうのにの、一応ウィキペディアからですけど、概要を、説明すると、SCP 財団とは自然法則に反した存在、物品場所を取り扱う、架空の組織の名称である。で、あるとともにそれについての共同創作を行う同盟のコミュニティサイトであると。で、この SCP っていうのは、何かっていうと英語の、確保収容保護っていう、セキュア、コンテインプロテクトっていうのの、頭文字を取った SCP っていう、その造語なんですけど、まあその自然法則に反したものを確保して、収容して、保護する財団という、架空の組織、の話なんですけども、僕がこの SCP、に出会ったきっかけっていうのが、本当結構前にポロッと話したことあるかもしれないんですけど、その YouTube のゲーム実況者で、ガッチマンさんって方がいるんですけど、その人ホラーゲームばっかやってるんですね。あんまりこうびっくりしないタイプの人で、サクサクそういうホラーゲームとかを進めていく方が、この SCP を題材にした SCP コンテインメントブリーチっていう、ゲームを実況しているのを見て、初めて SCP っていうのを、知ったんですけど、まあ、そのゲームでは、自分が SCP の、D クラス職員っていう。で、この D クラス職員っていうのは死刑囚なんですよ。だから、死刑囚を、その SCP 不思議な者たちに対しての実験台みたいなのに使うために、その SCP 財団は死刑囚をこう収容してるっていう設定なんですけど、こう、D クラス職員、死刑囚に、である自分が、SCP が反乱みたいなのを起こして、施設内が混乱になったところを SCP から逃げながら、脱出するのが目的なんですけど、道中で会ういろんな SCP を見ながら、まあ、ガッチマンさんが言うにはあれはまあ動物園だと、いろんな SCP にいろんな殺され方をするのを楽しむ、ゲームだっていうのを、おっしゃってたんですけど、まあ、そのゲーム実況を見て、まあ、そういうものがあるんだって思って自分で調べてみたら、本当にすごい量なんですよ。で、SCP って、まあ、その、みんなが共有してる一個のサイトなんですけど、その中でも、日本版とか、ドッカ版みたいのがあって、多分、数万じゃ効かないぐらい、あるんですよ。ものすごい。だから、僕も正直 SCP 好きですけど、全部を全然理解できてない。もうどれから読んだらいいか分かんないぐらいの感じなんで、全然全部を理解できてないんですけど、ついこの間、まあこの配信でも言ったかな、その親族の集まりがあった時に、小学生の甥っ子たちが SCP のことを知ってたんですよ。で、うわ、こんな子供たちも知ってるんだと思って、で僕その浅い知識の中でも、まあ有名どころの SCP とかをこういうの知ってるとか言うと、もう全部説明をしっかり言えるぐらい、あ、子供たちにまでこうやっぱ浸透する、まあね、こういう創作の不思議な話とかっていうのはやっぱこう男の子の心をこうグッと掴むものがあるというか、よく作られてるなっていうのがあって、それが面白くて読むんですけど、まあ今日は、その SCP の中でも、まあ代表的なところっていうのを、いくつか紹介したいなと、思っているんですが、まず最初に、紹介するのが SCP っていろんなそのみんなが書き込むんで番号が割り当てられてるんですけど、SCP-173 っていうのがあって、でこの173っていうのは本当の最初の SCP で、そもそもどうそれが生まれたかっていうと、日本人の彫刻家の、加藤泉さんっていう方かなっていう人が、無題 2004だから2004っていう自分で作った彫刻があるんですよ。それが二足歩行の、妙に頭がでかい石膏像なんですけど、それを見た、あの写真を見た外国のある青年が、うわ、これ気持ち悪いって言って、この気持ち悪い石膏像が実は生きててこうだったら怖くないっていうのをネット上に上げたのが全ての始まりで、そこからみんながあのいろんなものだから実在する、まあ、今目の前にこうペットボトルとかあるんですけど、そのペットボトルに対してこれがこうだったら怖いとかいろんな設定をつけてこう創作するサイトなんですけど、この173っていうのが、どういう SCP かって言いますと、基本的には動かない石膏でできてるやつで、基本的には動かないんですけど、誰からも見られてない状態、視界から外れた瞬間に超高速移動をして、あの人間の首を折るっていう、あの人間に対してすごく敵意を持ってるんですね。ただあの見られてる間は絶対に動けないです。ただ超高速で動くから、瞬きでもしようもんならもうその瞬間に近づいてきてパキッてこう首を折ってくるっていう設定の化け物で、でこの SCP 財団のホームページにはその173の説明の、ところに、こいつに対してはこういう対処をしてくださいっていうことまで、しっかり書いてあるんですけども、職員が SCP-173 のその収容されているコンテナに、入室しなければならない場合は必ず3人以上で入れ。で、3人以上で入って、で、コンテナの入り口を閉めて、で、瞬きをする際は、もう必ずこう、俺瞬きするよって。今から俺は瞬きするから、お前たち見ててっていう連携を取って、あいつを動かすなっていう、連携を取ってやってくださいっていう風な、そういう対処をしてくださいっていうのまで書いてあるんです。本当に設定が細かく作り込んであって。で、この173に関しては、その加藤泉さんっていうその作った方が、いるんですけど、もうこの人が、もうその使用は認めてますと。ただ、営利目的では使わないでって。これで金儲けとかじゃなくて、そのネット上で、こうだったら怖いよねっていう話を膨らましてくれる分には構わないと。だから、お金儲けには使わないでねっていうことで、許してくれてるっていうので、まあ、それもすごくね、心の広い話ですよね。だって、本人からしたら、それが気持ち悪いと思って多分作ってないと思うんですよ。ね、その芸術として作り上げたものを勝手に外国の子が、気持ち悪いこれ、こうだったらもっと怖いっていうのを設定盛り付けたのを、ね、自分の芸術を汚されたみたいなもんですよ。それを受け入れるその懐の深さもやっぱすごいなって思ったりもして、これがまさに始まりで、そのさっき言った SCP コンテインメントブリーチっていうゲームもまずはそこからなんです。173をの掃除をしてるときに停電が起こっちゃって逃げ出しちゃうっていう、 SCP-173 が逃げ出したことでいろんな SCP も逃げ出しちゃうっていうところから始まるゲームで、まあその実況も多分いろんな人が上げてるんですけど、見るだけでも結構男の子は結構ね、ぐっと心をつかまれるものがね、あると思うんで、ぜひ見てほしいんですけど。で、今、説明した173っていうのが、まあ、まさに一番始祖ですよね。SCP の始祖で、大定番の、SCP なんですけど、もう一個だけ、紹介したいやつがいて、で、これが、僕が一番好きな、SCP なんですけども、SCP-096。これがね、またね、今ね、始祖が173っていうのが僕いいんですよね。001じゃないっていう。こう、一番最初なのに173っていうね、番号の振られ方が好きなんですけど。その096。その096と言いながらも、まあ書き込まれたのは後なんですけど。SCP-096 の、シャイガイっていうやつなんですけど。名前から、わかる通り、すごいシャイなんですよ。で、ただ、普通のシャイな男の子っていうわけじゃなくて、人型の生物なんですけど、身長がおよそ 2.38 メートルある。超でかいんです。で、 超でかいんだけど筋肉量がとても少なく、もうカリッカリなんですよ。もう栄養失調を確認されてるぐらいで、両腕が体とひどく不釣り合いな長さをしており、それぞれ 1.5メートル、だから半分ぐらいする、体の半分ぐらいは腕ぐらいの長さがあって、で皮膚のほとんどは、色素がなく真っ白で、体毛も一切ないです、髪も一切ないですっていうやつなんですけど、だからただのシャイな男の子じゃなくて、シャイガイっていう名前の化け物なんですけど、こいつがなんでシャイガイって言われるかっていうと、顔を見られるのをすごく嫌うんです。首から下は見られても全然いいんですけど、顔を見られるのをすごく嫌うんですね。で、もし仮に顔を見られた場合、いい。そしたら、急、見られたら急に、叫び始めるんですよ。あーって、うわーって叫んで、一定時間叫んだ後、顔を見たやつを殺すんです。シャイすぎて、恥ずかしすぎて、殺しちゃうんですよ。で、こいつの何がすごいかっていうと、直に見なくても殺すんです。その、どっ か, だか、例えば地球の反対側で自分の写真を見たやつがいたら、あ、見られた今って感じて、うわーって言って、そいつのとこに走っていくんです。時速35キロから40キロぐらいの速さで走っていくんですよ。で、裏側だろうがブワーって走ってって殺すと。で、殺したら、ちょっとしばらくうずくまって、また元の場所に帰ってくるみたいな感じのやつで、ものすごいシャイなんですしかもすごいのが、写真が、例えば、その顔のアップとかじゃなくて、例えば、たまたま記念写真を撮った、本当に奥の方にシャイガイがいたとするじゃないですか。だから、肉眼ではもうシャイガイがいるなんてわかんないぐらい。数ピクセル、なんかどういうか分かんないですけど、本当にもうドットの点ぐらいしかなかったとしても顔を見られたって認識して殺しに行くっていう、ものすごいシャイなやつでシャイなやつじゃ済まされないぐらいなんですけど、だから たまにネット上とかでなんかこう遠目の写真のなんか一点だけまるで囲まれてて、あ、お前これ見たから終わったな、シャイガイ来るよみたいな感じの冗談とかもあったりして、でこの SCP のシャイガイのページに、シャイガイを使った実験を行った記録みたいのがあって、でその記録では、そのシャイガイの、顔を写真に撮ることはできないと、見てしまったら、まあ、撮ることはできても、それを見たら死んでしまうと。から、D クラス職員の中で、超絵が上手いやつっていうのを選んで、で、そいつを、潜水艇に乗せて、海の底に沈めるんですね。で、沈めて、一番下まで行ったら、お前手元に箱があるから開けろと。で、開けたら、シャイガイの写真が入ってる。そしたら、それを見るから、シャイガイが、うわーってなるじゃないですか。で、地球の反対側の海に沈めるぐらいまで遠く離してあるから、災害が来るまでに、お前絵描けそれって。絵なら大丈夫だからって言って。その写真の精巧な似顔絵を描けと。で、似顔絵描いたらそれを、こう、ポットからポンって出して海に浮かべろと。で、またその実験をして、そしたら、シャイガイがわーってなって、バーって走ってって、もう海の中まで潜ってって、殺すと。もうそのレベルでも殺しに行くっていうぐらいのシャイガイっていうのがいて、この間その、甥っ子たちに会った時に、ね、子供ってそういうの信じるじゃないですか。だから、シャイガイって知ってるって言ったら、シャイガイ知ってるよって言うから、写真見して、あ、もう、わ、死んだね、とか言ったりしたんですけど、最近の子供強いっすね。なんか、いや、全然これ作り話だから、みたいな感じで、いなされたんで、ちょっと悔しかったんですけど。まあ、今ね、僕が好きなやつ2つ紹介しましたけど、本当に、さっき言ったように、万を超える数、あるので、ちょっとでも興味湧いた方は、見ていただけると嬉しいです。はい、それでは、好きなものの話のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉のまいです。
妹のさきです。
2人の番組アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組です。
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー。イバラッパーのテーマ、イバラッパー虫的め、この鉛フロー吐きで見て黒いよどしてよめ、イバラッパー押してくべ、この鉛リリー他のラッパーじゃ無理、オラ茨城のラッパーイバラッパー、みんなしてやんねで愚痴ばっか言ってでもなんも起きねえやっぱなら俺おっぱじまっか、どうしたって最初は冷ややっかでも続けてりゃミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングでございます。このエンディングに入る前のちょっと休憩の時間にですね、Tさんがシャイガイとか173の写真を見たいということで見せたんですけど、173を見せたリアクションは気持ち悪いって言ってたんで、やっぱり気持ち悪いみたいです。ま見た目としてはね、やっぱり妙に頭のでかい二足歩行というか二足で立ってる石膏像なんで、なんかしかもなんか絶妙な汚しが入ってるんですよね。なんか実況者のガッチマンさんはケツ汚ねえって言ってましたけど、ケツがなんか黒く汚れたりとかしてて、絶妙な汚れがね、また気持ち悪いんですけど。で、今回ね、このエンディング今入る前に、やべ、今回エンディングで話すこと考えてなかったなんていう一幕があったんですけど、ノート見てもらうと分かるんですけど、これね、チャイカさんに影響されてちゃんと書いてきたじゃないですか。で、これが第1回目、もうびっちり書いてあるんですよ。今回のが全然書いてない。もう早くもね早くもね、こういうのちゃんとやんなくなるっていうね、本当に悪いところですよね。ね、本当にすぐね、集中力が切れちゃうっていうのはね、悪いところなんですけど。で、絞りに絞り出してちょっと話したいことがあったのを思い出したんですけど、前回配信のオープニングで、オナニーの話をしたじゃないですか。で、まあ、前回配信だけじゃなく、いろんなところでオナニーの話なんかしてますけど、したんですけど、オナニーをするときに、やっぱり、AV を見るわけですよ。で、ファンザのね、購入した動画をちゃんと見るわけですけど、この話をするとたまに、AV 買うんですかっていうリアクションをする人がいるんですよ。で、僕からしたら、買わないのっていう話なんですよ。で、これは、なんだろうな、世の中に多分買うんですかっていう人からしたら、無料で見れる場所があるじゃないですかっていう意味で言ってくると思うんですけど、僕からしたら、それは違法だよっていう。そもそも違法アップロードされてるものだから、そこに手をつけるのもどうかとも思うし、ツイッターとかでたまに、AV 女優さんとか、AV 女優さんとかフォローしてるんですけど、が、作品を無料で見る人に対して、それはいけないことですと。私たちは作品としてちゃんと、結局はね、抜くっていう、精子を出すっていうだけにあなたたちは使ってるかもしれないけど、そのためにすごく一生懸命作品として、残しているものを無料で、ね、本来販売されているものを無料で手に入れようなんていうのは、とても悲しいことですと。で、たまに、応援してますみたいな感じで、無料動画見て、みたいなことを言ってくる人がいるらしいんですよ。で、もう、そんなのはもうこっちからしたら笑えないというのを見て、で、あ、やっぱそうだよなと思って。まあ、それこそ、学生さんとかだったらね、買うことができないとか、だったら、 もうネットを駆使してもしょうがないとは思うけど、社会に出てある程度の収入があるんだったらねえ買えよと。で、ファンザなんてねえ、新作とかじゃなければもう980円とかですよ。ねえ、そんな金もないのかお前らはと。っていうのを、この間思って、でこれが何人かいるんですよ。買うっていうと、え、AV 買うのっていう、お前らそれでいいのかって社会人としてっていう風にね。で漫画村とかも問題になったじゃないですかね。漫画村があんだけ問題になって AV の無料サイトが当たり前に使われてるのはおかしいよ制作者サイトでもないけど。だからね、もうまあこんなこと言ってもね、無料で見る人たちからしたらバカじゃねって思われると思うんですけど、まあその前回のね、そのスポーツの見方みたいに対してもそうですけど、まあそれこそね、共感してくれる人が一人でも増えればいいなという、啓蒙活動で今回話させてもらいましたけども、これからもね、いろいろこう共感してほしい話を、していきますので、今後ともよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はIn Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。それではまた次回。